それでは第2部です。2017年8月に国立がん研究センターよりがん登録全国集計5年生存率集計が公表され、マスコミでも大きく取り上げられました。猿木先生はこれらの集計にも関与されています。それでは猿木先生の著書である有志者より出版されているがん登録の軌跡に関連した内容を伺います。この本の第1章が生存率への期待となっています。本の始めにの部分にもがんの生存率に関する内容が記載されていますが、この生存率とがん登録の関係というものはどういうものですか？
はい、はい、まずがん登録ということがどういうものか知らない方が多いと思います。
はいはい、
で生存率は、まあ、がん登録から出てくるわけですけども、うんうん、そもそもそのがん登録っていうのはがんの患者さんがどれくらいいるのか、
はい、
それから生存率はどれくらいなのかと測る仕組みなんですけども、
うん
う
ん、
あともう一つがんの指標の死亡率っていうがんの死亡率っていう言葉がありますが、はい、これは厚生労働省の方から人口動態統計ということで以前から、うん、公表されております。
はい、
でがんの罹患数に関して言いますと、これなかなか、正確な数字はこれまでは分からなくてですね、
はい、
例えば群馬県で言いますと群馬大学にがんの重粒子治療施設を作るときに、
うん、
がんの罹患数群馬県どのくらいあるかって言ったときに、はい、なかなかきちっとしたデータが出ないということで、まあ、群馬県もがん登録力を入れていこうとなったわけですけども、
はい、
まあ、先ほどお話があった2017年の8月、
うん、
生存率の調査ですけども、
はい、うん、
拠点病院の生存率はですね、
はい、
65.2%、 これ院内がん登録のデータですけども、
はい、
まあ、地域がん登録では2006年から2008年のデータで 62.1% っていうデータが出ております。うん、
はい、
で私どもがやっていた全がん協という全国がん戦時病センター協議会の、
うん、
がん等のデータでは 70% というようなデータが出ております。
うん、
その生存率っていうのはそのがんと診断した時に登録をして、
はい、
それから5年後にそのがん患者さんが生きてるのか、
うん、
あるいは亡くなってるのかっていうことを、まあ、調べるわけですね。
はい、
それを生存、確認調査あるいは予後調査と呼びますけども、
うん、
それをやって初めて生存率が出てくるわけです。
はい、
その予後調査をするのがなかなか難しくてですね、
うん、
住民票照会ということをやるわけですけれども、それが制度的にできてなかったので、
うん、
これまでなかなかその生存率もきちっとしたデータが出てこなかったわけです。
はい、このがんの生存率というものを公表するということに関してもその経緯が記述されているんですが、公表することに対して慎重論も当然出てきたようですが、何かハードルというものがあったんでしょうか？
はい、私はですね、最初にお話ししましたけれども、神奈川県立がんセンターの岡本先生の後に、
院
内がん登録の研究班の主任研究者をやらせていただきました。
はい、
それは2004年からなんですけれども、
はい、
その当時、生存率のランキング報道っていうのがされておりまして、これはマスコミがアンケート調査したり、それからホームページのデータをこう集めて一覧表示して、はい、外科症例だけだったり、
うん、
肺がんで言いますと小細胞肺がんを除いたりとか、
うん、
進行予後が悪い、
はい、
患者さんを除いていたりとかですね、いろんなことがあってですね、それを一覧表示をされると、混乱するであろうということで、
うん、
まあ、全がん協の院内がん登録研究班としてはきちんとした数字を公表したい、
うん、
そのためにやっぱり公表基準を作らなきゃいけないということで、
うん、
基準を研究班の方で作りまして、
うん、
これはその当時はですね、症例数50例以上、追跡率、予後調査した結果ですけども、
はい、
予後が判明した率が 90% 以上、
うん、
病気判明率 50% 以上って基準を決めて、
はい、
でそれに合った症例だけできちっと、集計してですね、
うん、
公表していこうということで、やりました。
はい、
でただそうは言ってもですね、その公表するのにすぐにできるわけじゃなくて、2004年に公表しようと思ってですね、全がん協の理事会総会に提案したんですけども、
はい、
まだ時期尚早であろうということで、 公表が認められるまで、3年かかりまして、その間に院内がん登録の項目の標準化とかですね、それは、これからも、その後も続いたんですが、地域がん登録との項目のすり合わせとかですね、それが今の全国がん登録にもつながってるわけですけれども、そういうことで比較するためには登録をきちっと決めなくちゃいけないし、予後調査もきちっとしなきゃいけない、ということで、そういうような基準を決めて、3年かかりましたけども、3年かかった後に、公表は OK ということで、2007年に全がん協の施設別生存率を公表するということになりました。
このがん登録には地域がん登録、院内がん登録、臓器がん登録というものがあると説明されています。先ほどの国立がんセンターの報告は拠点病院の院内がん登録の内容が収納用です。これら3種類のがん登録というものを簡単にご説明願いますでしょうか。
はい、院内がん登録というのは、そもそも病院で、どのような患者さんがんに対して診療したか、診断して治療したかということを登録するんですけども、地域がん登録は地域で、群馬県なら群馬県で、どれくらいの数がいて、どんな治療をして、予後はどうかということを調べるわけですね。で、臓器がん登録は今度はその診療科で、登録をきちっとして、どの治療が有効かっていうようなことを判断するために、行われています。これはどれもバラバラにやってるわけではなくて、院内がん登録がきちっとして、それが核になって、それにプラスアルファの情報として臓器がん登録の情報を加える、それから院内がん登録の情報の一部を、地域がん登録、今では全国がん登録の方に登録することによって、全国の患者集計ができることになります。また先ほど言ったその予後調査ですけれども、その前にまず先ほど罹患数っていう、がんの患者さんがどのくらいいるかということを説明、お話ししましたけれども、院内がん登録でいくつもの病院から同じ患者さんの症例数が出てきて集まると、例えば2つの病院から数が出てくると、患者数2倍になっちゃいますね。それは良くないことですので、地域がん登録では、名寄せっていう作業をいたしまして、これは同じ患者さんだ、でそのためには何が必要かっていうと、同じ患者さんだっていうことを調べなくちゃいけない。そのためには住所、名前、性別、あるいは生年月日等の情報が必要になってきます。それなので地域がん登録は個人情報保護の、例外規定ということで、されておりまして、それで群馬県は群馬県でこうできたわけですけども、じゃあ群馬県の患者さんが東京行った時どうなるんだろうということで、今度は地域を超えて登録をしなきゃいけないということになって、それをこう全部合わせたのが全国がん登録ということで、これは2016年1月から、登録が開始になっております。
なるほど。このがん登録制度について諸外国の動向っていうのはどうなってるんですか？
そうですね、がん登録といいますと、1971年ですね、これアメリカではニクソン大統領の時に国家がん対策法というのができまして、そこからスタートしておりますし、お隣の韓国では2003年から法制化されております。ということで多くの国では法制化されてやってるんですけども、地域がん登録が主体ということで、この1億2000万人の人口できちっとしたデータベースを作るっていうのは、諸外国でもなかなか例のない取り組みではないかなというふうに思います。
医療や社会の変化に伴って今後はより一層がん治療と向き合いながら社会生活を営んでいく機会が増えていくと思います。今後国民ががんと向き合う形っていうのはどのようになっていくと考えますか？
はい、今がんはですね、早く見つければ治る時代になってきましたので、もうがんと共に生きる時代と言っていいと思います。一つはがんにならない、がんを予防しなくちゃいけないわけですから、それはタバコ対策も重要ですし、それからがん教育、もう一つは早く見つけるためのがん検診、きちっとしたがん検診を行うということも大事ですし、それからそのいたずらに不安はあるんじゃなくて、やっぱ正しい情報を分かりやすく、がん患者さんあるいはそのご家族に、情報発信していくということも重要になりますので、日本がん登録協議会ではそのようなプロジェクトを今後立ち上げてですね、がん患者さんに分かりやすい情報発信をしていきたいというふうに考えています。
それでは最後に 猿木先生の現在の所属施設である群馬県衛生環境研究所の業務について伺いたいと思います。ここではどのような業務をしていらっしゃるんですか？
はい、名前の通り衛生環境研究所ですので、はい、衛生、関係あるいは環境関係の、調査研究しております、はい。まあ、環境で言いますと水、河川の水質検査、
はい、
あるいは大気の検査ですね、
はい、
PM2.5 の検査、あるいは、さっき北朝鮮の、水爆の実験等で問題になりましたけど、
ね、
その時に大気の放射能の測定等も行っております、
はい、うん、
それから衛生関係で言いますと、
はい、
感染症発生動向調査、はい、それから、まあ、食中毒等が発生した時にはそれの原因究明のための、細菌ウイルス等の検査をしております、
はい。例えばじゃあ O157 が発生したりするとここが活躍するということ
ですか？そうですね、届け出用紙が出ますと、
はい、
こちらの方にその情報が来まして、
うん、
検体が届きますので、そうすると、はい、ウイルス、それから細菌、等の検査をするわけですけれども、まあ、最近は遺伝子検査、というのが、中心になってきまして、
はい、
遺伝子の型を調べたりとかですね、
うん、
それでその広域事例に対応するような検査をしております。
直接職員が出向いて事業所の検査もしたりするんですか？
はい、ここはですね、
はい、
集まった検体を検査するところで、はい、実際に検体は保健所の担当者が持って、来てくれる、はい、されるというふうになっております。
連携を取られてるんですね。
そうですね、
分かりました。どうもありがとうございました、はい、大変貴重なお話をありがとうございました。